恵み深い天のお父様、私たちはそれぞれの一週間を終えました。地上の旅路はひとときひとときですが、やがて私たちはこの世の旅路を終えて天の故郷に帰ります。今月は納骨堂は離れてありますが、昇天者を記念する礼拝も行います。今日は一週間の旅路を終え、7月1ヶ月間の歩みを終えて、あなたの御前に集い、あなたに抱かれて、そして恵みをたくさん受けて、新たな1ヶ月のスタートを切ろうとしているお一人一人に、あなたがこの礼拝の中で豊かに触れてくださって、またこれから始まる1週間1ヶ月の生活を祝福してくださることを覚えてありがとうございます。天皇お父様、さまざまな試みの中で疲れ果てている方もいると思いますが、あなたは命の主ですから、新たな発想、そしてあなたを見上げる信仰、もう一度私たちに新しくしてくださって、神様がくださったかけがえのないこの 8月の1ヶ月間を悔いなく精いっぱい歩むことができるようにお導きください。今教会堂の建設がいくつかの理由で、神様の助けを必要として、待ち望んでおります。どうか神様が道を開いてくださって、今年のクリスマスは新街道で、また各地に知っている方も一緒に集って、そしてあなたのご降誕をお祝いすることができるようによろしくお導きください。それに伴うすべての必要もお与えくださるようにお願いします。正志先生が外部奉仕を終えて今日から1週間のお休みですが、どうぞ良き休暇となりますように。またキャンプなどに行っている子どもたちに神様が触れてくださるようにお願いします。これから聖書の言葉を開きますので、お導きください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。実は正志先生がこの間行かれた台湾も、私たちの教会に一番最初に献金してくださった、そういう流れだったんです。実はそれと沖縄の献金を下ろして、それからバスをチャーターしようと思って、物資を購入して、そして福島で集まれる人は集まったという経緯があったので、先週の韓国行きも正志先生の台湾行きも、この教会を他の人と同じように支援したんじゃなくて、うちの教会は特別に支援してくれた海外のそれぞれの教会に赴いたという、結果的にそういう形になったんでした。で、今日の聖書の箇所は旧約聖書のハガイ書に戻りまして、2章の5節から9節、3つの点についてご一緒に学びましょう。まず第一に5節のところをご一緒にお読みしたいと思います。はい。あなた方がエジプトから出てきた時、私があなた方と結んだ契約、私あなた方の間で働いている、恐れるな。まず第一に今日確認したいことは、約束という言葉です。私たちは契約、約束の中で生きています。だいたい聖書っていうのは約束、契約という言葉です。だから古い契約はオールドテスタメント、旧約聖書、新しい契約はニューテスタメント。私たちは神を信じ、神様のお言葉である聖書を、受け取りました。これ聖書は何ですかというと、だから古い時代と新しい時代の約束が書かれているものです。私はこちらに来て何度か土地の契約をしました。その都度緊張します。それは地主さんも来られるので、変な印象を与えて まあ、急に占いなんてことはないんでしょうけども、そういう点でちょっと身なりもどうしようかなとか、言葉も気をつけたりとかで、いよいよサインをして判子をして、でそれはあの不動産会社の方でわざわざ入れ物のパッケージまで用意して、絶対なくさないように、でお互いに収入印紙を貼ったりして契約書を交わします。何かあったらその契約書に、あの平米数は何だったんですか、でこれにはどういう条件がついていたんですか、これは極めて重要なものです。で私たちは、まあ、私たちは土地じゃありませんけども、私たちは神様の目には非常に尊い重要な、自分ではそんな存在だと思わなくても、だからその印に重要なものを交わすときにはいい加減にはしないんです。だから契約があります、約束があります。え、私神様と契約しましたからって、まあ、一生懸命探せば洗礼を受けたバプテスマ、やっぱりあれ契約だったかな、教会の帳簿にも名前を書いた記憶があるな、まあ、あれは契約かもしれない、約束の書面かもしれない。しかしここで聖書は、それははるか昔から、いにしえから約束があったんだと言うんです。ちょっと振り返りますと、このハガイ書のハガイという人は預言者でしたね。でこの預言者が、あなた方は自分の生活のことで救急とはしてるけども、救急とばかりいつまでもしているものじゃないと、立ち上がって神様を礼拝する礼拝所を作りなさい、これがハガイの時代のお話でした。今の礼拝所はこれはチャペルです。ハガイは旧約聖書だから、これは最初はテント作りの天幕、その時代は終わったから神殿を作りなさいというメッセージをして、立ち上がったというところまでお話ししました。でさらに思い出していただくと、まあ、何でもやれば問題があるわけです。痛いのは生きている証拠だって、痛みを感じるのは死んじゃったら感じないんだって、生きてる限り問題があるんだって。で私この間ある韓国の教会に行った時に、最近は震災の話しかしてないんですが、いろんなセミナーもやってくれっていうことで、まあ、韓国に行くとそれはもう当たり前なんですけども、1時間話す予定が急に5分前に20分ですって言われたり、15分でよかったのが2時間話してくださいって言われたり、こういうこと、震災のこと話そうと思ったら夫婦について話してくださいって言われたり、まあ、そういう点は民族性がだいぶ違うから、あんまりきちっとしてるとこっちが疲れちゃうので、それが当たり前だというふうに切り替えないとなかなか難しいんですけども、そこに行った時に、なんかちょっとセミナーをしてもらえませんかなんて言われて、子供についてとか家庭についてとか、そうすると韓国でも今だいぶ時代の影響があるらしくて、いろんな恐れもあるらしいので、それを聞いていたから、いや、やれば何だって大変なことあるけども、あの夫婦も悪くないものですよ、子育ても悪くないものですよ、人生も悪くないものですよ、なんて、なんでこんな話を私しなきゃいけないんだろうと思いながら話してきたりしたんですけども、じゃあ悪くないですよって言ったら質問で、じゃあ、あの傷つくことないんですか、思わぬこと合わないんですか、それからいや、しまったと思うことないんですかって、それも含めて、そういうことも当然生きてれば何かあるけども、問題があるのが人生なんだから、そんなことは当然で当たり前のことで、ね、そんな話をしたんです。これハガイ書も、じゃあ神様が礼拝所を建てなさいって建て始めたから一つも問題がない、本当に全部神様がクリアしてくださって、何の苦労もなしに神殿が建ちましたって、そういうストーリーじゃない。もう最初から問題が起こっちゃって、長生きしてる人が、いやこの建物違うな、昔ソロモン大王が作った礼拝するとこと随分違うなって、心で思うならまだいいんだけど、口に出して言い始めたから、なんだかガチャガチャガチャガチャしだして、意味のないものを作る、そういう力が湧いてこないし、そこで神様が、神様は評価してるよ、小さいものでも立派だよ、借金があるのによく頑張ったじゃない、これが神様の評価の物差しで、人が見るように神様は見ないんですよ、そんな流れの中で五節まで来たわけです。で実はこれは契約、約束の中にあることなんですよ。じゃあいつの契約ですか、私はじゃあ先月土地の売買契約したかな、確か先月でしたね、とすれば、じゃあハガイの時代の約束はいつですかというと、今の五節の最初にエジプトから出てきた時の約束だと。神様があなた方と、あなた方の民族ですね、いわば聖書の民族と結んだ約束があるんですよと。まあ、古の約束ってさっき言いましたけど、そんなの記憶にないというか、
自分が生まれる前だというか、じゃあ時代の整理をすると、このハガイというのはイエス様が生まれる大体500年前、それはエジプト脱出の時代じゃないです。あのモーセの10回の映画の時代はさらに1000年までは遡らないかもしれませんが、さらに900年ぐらい前のお話ではないですか。じゃあそんな900年前自分は生きてないんですから、何の約束があって未だに有効なんですかって。じゃあ聖書の箇所、これは入ってると思うので、春田さん次の箇所出してもらっていいですか。出エジプト記の29章が出てきますか。今の聖書の箇所の続きに入っています。ハガイ書の、はい、今の聖書の箇所の次を出していただくと、じゃあ出エジプト記29章の45節一番最後開ける方は、出エジプト記昔の時代の約束29章の、はい、ここで、はい、ちょっと一つ、はい、29章の45節46節前の方に出ましたが、じゃあ聖書開いた方はそれでもいいし前の方でもいいです。じゃあご一緒に45、46お読みしましょう。はい、私はイスラエル人の彼らの神となろう。彼らは彼らの神主であり、彼らの間に住むために彼らをエジプトの地から連れ出したものであることを知るようになる。私は彼らの神主である。昔出エジプトの時に神様はあなた方民族の間に住みますよって。だからハガイ書の今日の箇所でも、あの出エジプトの時の約束の通りに、私の霊があなた方の間で働いているから恐れるなというメッセージでした。じゃあ契約約束という言葉をたどると、出エジプト記の34章、次を春田さん、はい、34章の8節から10節まで、ご自分の聖書でも前の方でもいいですが、出エジプト記34章の8節から10節まで、モーセと神様とのあのハガイの時代の1000年近く前の問答ですけども、契約が書いてあります。ご一緒に8節から10節まで読みましょう。はい。モーセは急いで地にひざまずき、伏し拝んでお願いした。ああ、主よ、もし私があなたのお心にかなっているのでしたら、どうか主が私たちの中にいて進んでくださいますように。確かにこの民はうなじの怖い民ですが、どうか私たちの咎と罪を許し、私たちをご自身のものとしてくださいますように。もう一節、はい、主は仰せられた。今ここで私は契約を結ぼう。私はあなたの民すべての前で、地のどこにおいても、またどの国々のうちにおいても、かつてなされたことのない苦しいことを行おう。あなたと共にいるこの民は皆主の技を見るであろう。私があなたと共に行うことは恐るべきものである。この10節に契約を結ぶと神様がモーセに返答なさった。エジプトにいてもイスラエルにいても、どの国にいても恐るべき神様の栄光をあなた方を通して表しますよという契約でした。で、ハガイの時代には外国に連れて行かれ、そして少しずつ帰ってきたものの力もない民でしたが、昔の契約が生きていて、どの国に移動してもどこに住んでも神様、これは神様の御業だって、神様が一緒にいて働いているって、必ずしますよって、もう契約した、約束した。出エジプトの時のその約束に従って、だからハガイの時代にも私の霊があなた方の間で働いているんだ。皆さん、こういうことを言われて私たちはちょっとピンとこないんですが、しかしピンとこないわけでもないんです。最近、何のことか
あの古いもの、うちの中でいろんなものは我が家にあるんですけども、そしたらもう天に帰られたある教会員が20年以上前に、この書かれたものが出てきまして、多分私は牧師になってまだ10年経ってなかったか、それぐらいじゃないかと思うんですが、あのそんな忘れているその手紙の中に、あの私はいずれいわきで伝道するって、まあ、預言者じゃあるまいし、もう天に帰られているから、なんでそういうこと書いたのか、なんで今頃発見されたか、なんで今頃私が それに不思議だなと思うか。しかし今回私はいわきで教会作ろうと思って、もともと戻ってきたという計画を自分で練って、その計画通りやったわけでは何でもなくて、全く預かり知らない震災によって、まあ、山形県に行って迷った末、東京に行って迷った末に、やっぱり福島県だけど故郷じゃないから、まあ最初はじゃあ北の相馬の方か中通りかいろいろ検討して、まあ結果的にいわきの南の方ですかになったわけですけども、これは私の感覚。しかし出てきた文書によれば20年以上前に、どうしてそういうことを示されてその方が書いたか分かりません。神様に示されたんですかって、直感ですかって、インスピレーションですかって、何かだけど神様に書けと思わされて、ご自分の生きている間では見ることがなかったけど、必ずいわきに伝道すると思いますって、いやこういう契約っていうか、こういう不思議というか、そうすると自分の能力がどうとか、自分の考えがどうとか、自分の頑張りがどうとか、完全に突き抜けていて、何か突き抜けているものに誘われて、私たちは今ここで呼吸をしているんではないですかって、これは私がつい最近感じた、いやどう考えても不思議だなって、それいつも見ていたわけじゃないです。20年もワープして、そして今頃になって読んで、今いわきにいて、まだ教会堂はないけども教会建てたらここで伝道しようとしているって、これ一体何なのって、どういう神様の歴史なのって、どういうおもんぱかりなんですかって、そういう不思議に私たちの人生は囲まれているのではないかって、ハガイはですから、これは約束なんだって、契約なんだって、それに促されて、あなた方は神殿を建てようとして、私たちは教会堂を作るという、そういう志が与えられて、そうするとですね、先ほど読んだハガイ書の2章の5節もう一回見返しますと、もう一度5節読みましょう。はい、あなた方エジプトから出てきた時、私が約束により、私の霊があなたが働いている、恐れるな。だから第一の、心に留める言葉は約束でしたが、じゃあ第二番目は何ですかというと、約束によって神様はエジプト脱出の時ずっと一緒にいるよ、さっき最初に読んだ箇所にありました。その通り、あれからもう1000年近く経っても、神様の霊は本当に力ない、心細い、外国に蹂躙され、やっとやっと戻ってきたけども、本当に自由があるようなないような、未来があるようなないような、そういう心細いあなた方だけど、神様の霊が働いているよ。だから二つ目のメッセージは、結論だけ言うと、恐れなくていいと。契約の中にあるならば、恐れなくていいですと。私はまた劇でしか分かりませんが、リラックス礼拝ワーシップで、この間の千田先生がわざわざ持ってきてくださったメッセージでどう感じましたかって、皆さんいろいろと感じるところがあったようですけども、まあ伝え聞くところでは、とにかく親鳥がこの温めて、やがてそこから雛鳥が出てくるように、私たちは今恵みを十分に受けたらいいんだと、神の霊があなた方の間にいるとおっしゃったか、あなた方の上にいるとおっしゃったか、創世記の言葉で地の上に神の霊があるように、私たちは翻弄されて投げ出されて、それぞれが悲しみや痛みを負ったけれども、しかし、まあ、用水の中にいるような表現をなさったかどうか分かりませんが、神様の霊があなた方を包んでいるんですよと。今日のハガイ書の箇所でも、神様の霊が働いているよ、だから恐れなくていいと。恐れなくていいと言ってることは、絶えず恐れがあるということの裏返しなんです。だって私たちもいわきに教会堂がんじゃできるかなと思ったら、ずっと恐れがありました。
だって資金繰りがあるもないも関係なく私始めたんです。でその都度も自転車操業のように、だけどこれは支払い大丈夫だけど次は大丈夫なんだろうかって。しかし結果的に振り返るとイエス様の時代にこの水を汲んだしもべは知っていたって、結婚式でブドウ酒がなくなってそれがどんどんどんどん水がブドウ酒に変わったり、旧約聖書でも空の壺が油でいっぱいになったり、それと同じようだっていうとちょっと大げさですけども、いや不思議に多くもなく少なくもなくぴったりと、そのだから事前に与えられたら余裕しゃくしゃくで何もドキドキもしないし恐れも起こらないんです。だけどギリギリまで本当大丈夫なのかなって恐れがあって、振り返るとこれ誰かの計算だったのって、誰かの工程表の中にあったのって、神様かなって振り返るとそうなんです。だけど道の途中ではいつも恐れがあるんです。だから聖書は神様の霊が働いているのでって、あなたの計算ではない、あなたが一生懸命だからでもない、あなたは取りに足らない器でも唯一の根拠は神様が一緒だ、神の霊があなた方の間で働いているから、ただその一点で恐れなくていいですよって。それではもう一箇所イザヤ書の41章を見ると、こういう言葉は聖書の随所にあふれています。イザヤ書41章の10節と、じゃあ開いてくださってもいいし13節飛びますけども、前の方を見てくださってもいいです。イザヤの時代の人とは違いますが、いつの時代の人にも神様が繰り返し呼びかけておられる、恐れるな。じゃあご一緒に10節と13節、10節を読みましょう。はい、恐れるな、私はあなたと共にいる、私はあなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の木の右の手であなたを守る。飛んで13節、あなたの神主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから。神様がそう言っているのだからにもかかわらず、神様はいないかのように恐れると、神様はひどく悲しい。神様は何度もいつの時代も私が一緒だから、ただその理由だけで恐れなくていいと神様に言われてもやっぱり恐ろしいんですって言うかもしれませんが、何度でもこれを聞いて、いや恐れはある、生きている限りある、ね、私たちは神様じゃないけれども、神様がご一緒だから、やっぱり神の霊が一緒に働いているって、一人ぼっちじゃない、この力は普通じゃないです。皆さんはオリンピック見ておられるかどうか分かりませんが、私は関心のある種目だけ見て本当によく頑張ってるなと思ったりして、まあ水泳は結果しか見なかったんですが、でも水泳でこのリレーっていうんですか、4人で、やっぱ4人でやると力が違うって。日本はチームになるとチームの力って1たす1が2にならないんですかね。日本人はどっちかというと個人プレーよりも和をもって尊しをなすという文化のせいか分かりませんが、サッカーもだから日本人に合ってんのかなと思ったり、強い国を破ったりして、まあ秩序とかそういうものを重んじながらそれぞれを能力を発揮していくっていうんだか、だから一人一人だとこの能力だけど、4人が足し算になると銀メダルも取れるとか銅メダルに到達するとか、私たちは一人ぼっちだと本当に消えていく存在なんですが、神様とつながるともうすごい宝が詰まった蔵につながったように全然違うというか、器は同じなんだけどどこにつながるかで全然違うと言いますか。先日 NHK の教育だったのか何だったのか、ビクトル・フランクルのオーストリア人で、うちには本があったんですが今ぐちゃぐちゃになって大野にありますけども、夜と霧を書いた精神科医の人が、コルベ神父もそこに、ぶち込まれたアウシュビッツを経験して、生き残った人と亡くなった人、それを精神科医としてカウンセラーとして人間を深く洞察して、そしてその修羅場をくぐって何を見て何を感じたか、まあ、NHK が最初の前半なんですかね、あれ番組で強調していたのは、決定的に分けたのは祈りとそれから希望だったと。希望がない人は次々果てていったと。 屈強そうな人が生き残ったのではないと。信仰を持って天に祈る人、それから希望を持つ人、クリスマスになったら俺たちは助かるんだと信じて、クリスマスになっても助けが来なかったら希望がなくなってもうダメだって、次の日には起き上がれなかった人、亡くなっていった人、だから人の心は誰もこの支配することができない、もう地獄への様相なので、亡くなった人からいろんなものを剥ぎ取ったり、もう自己中心の極みで、ああいう時は二色になるって、人間の醜いところがぐーっと出てくるか、それから透き通ったものが出てくるか、その時にどれほどひどいことをナチスにされても自分の心だけは支配させないって、例えば数少ない食べ物を他の人に与え続ける人、信じられない、ありえない、だけどこの心だけは誰にも支配させない、状況が幸せを作るのではないって、確かになんだか私たちもちょっと似たようなことを勉強させられたような気もします。例えばその時に自己コントロール、心のコントロール、自分の感情に任せたら寿命もどんどん削られて明日はないって朽ち果てていく、そういう極限の状態で自己コントロールどうしますかって、例えば自分で幸せの物差しを作る、あの時の苦しい経験と比べたら超えられない、耐えられないことはないな、なんかこんな会話私たちもしたことがあるような気もするし、最悪じゃないって、自分もっと最悪になってもおかしくなかった、最悪じゃないってことは不幸せだとは言えないんだって、こんな小さなところにも幸せを発見したりして、だから自分の心が幸せか幸せでないって感じるかって、客観的なものなんて一つもないんだって、自分が自分の心をどうその都度コントロールしていくかだって、そして自分の中でささやかな希望を見出して、そして新しい物差しを作って絶えず希望を前に置いて、そして前進する、なんだか聖書と一脈通じるところがあるなと思ったりしたんでした。聖書は一人ぼっちじゃない、神様が契約に従ってずっと一緒だ、だから恐れなくていいんだって。じゃあその神様は最後にどんな神様ですか。じゃあ6節から9節まで、見たいと思いますが、6節ご一緒にお読みしましょう。はい。まことに万軍の主は、もう一度、私は地と海と動かす。さあ皆さん、これは私たちが去年体験したような感じもしますが、万軍の主はどういうお方ですか。こういうお方です。主ご自身がおっしゃっています。天と地と海と陸とを揺り動かす。去年の3月10日、私が千葉に向かう晩の夕焼けは普通じゃなかったと話しました。時々あちこちにいてそんな話すると、私も普通じゃないと思ったという人がいました。地震雲を見たという人もいました。私は地震雲は見ませんでしたが、なんだか広長い一直線の雲が飛行雲じゃなかったって、動かない雲だったって、あれは地震雲だったっておっしゃる人もいました。本当に神様が天と地を揺り動かしたかなと思うような、普通経験しない出来事も経験しましたけれども、それは天と地ばかりではなくて、7節8節はちょっと前には出ない、あ、出ましたか、出ましたね。じゃあ7節ご一緒にお読みしましょう。はい。私はすべての国々を揺り動かす、すべての国々の宝物もたらされ、私はこの宮を栄光で満たす、万軍の主は仰せられる。やっぱりその国、その時代時代の世界の情勢って違うんです。ペルシャの時代は宝物は全部ペルシャに集まったんです。バビロンの時代は全部バビロンが独り占めしました。今は中国の時代になったか、アメリカの時代が終わったか、富がどこに傾いてるか知りませんけれども、天と地の自然界だけじゃなくて、人間の歴史やあるいは世界の情勢も全部神様が握っているんだって。だから今神殿を建てる金がないって、小さな世界でソロバン弾くなって、金も銀も神様の手の中にあって、経済情勢も全部背後にあって動かしているんですよと。ですから8節9節は出ますか。あ、じゃあ、はい、じゃあ聖書をお持ちの方、8節9節をお読みください。は
はい、銀は私のもの、金も私のもの、万軍の主の御告げ、この宮のこれから後の栄光は先のものより勝ろう。万軍の主は仰せられる。私はまたこのところに平和を与える。万軍の主の御告げ、金も銀もあの国のもの、この王様のもの、あの時代のものじゃなくて神様の手の中にある神のものだと。だから旧説を見るとこれからできる神殿はかつての神殿よりも勝っているって、これをどう解釈するか難しいんです。ソロモンの神殿は半端じゃなく立派だったんです。この後頑張って建つんですが、それはやっぱりひどく小さいものだったんです。じゃあ何がその上だったんですかって。だからある方はこのお言葉はさらに500年ぐらい経ったイエス・キリストが来られて誠の神殿を建てて、その時に神の栄光は全世界にあまねく広がって確立するということを指しているんじゃないかって取る人もいますが、しかし私は不思議なことも言いますと、あの大熊の街道は本当に骨折りました。そして確認申請もなかなか降りなくて、相馬にある合同庁舎にある事務所はあの福島県でも指折りの厳しいところだと聞いていたので、何度も私も素人なのに何度も行って、もう業者が待ってられないというから何とかお願いしますって、あんなに苦労しただけあっていいものできたなと思ったのに2年半で終わってしまいました。で当初じゃあ岩木に街道を作るほかない、借りるところがない、それからいつまでも居候はできないと思いましたが、最初はじゃあプレハブとは言わないけれども、ただぼそっと礼拝できれば十分恵まれたかなという発想でしたけれども、結果的に土地の大きさはよく計算してませんが、もちろん夜の森にあった桜のチャペルは土地は大きかったんです。あれを抜くと大野と熊町と小高チャペル合わせたぐらいになるか、それより小さく大きく分かりませんが、結果的にそういうものが与えられるかもしれないと今思ったり、街道は大野よりはひどく小さいものになるだろうなって、多分礼拝堂はこんな感じかなと私は今思って立ってるんです。今度横に広がるひし形なので、あの大きさこれぐらいかどうか分かりません、こんな感じなのかなと。大野よりは若干狭いでしょうが、多分私の真後ろの高いところに十字架があって、その向こうに大熊町が遠くにあって、その後ろには納骨室があって、でガラスがそこに入って、十字架の後ろから光そのものは見えないけど、十字架を掲げると後ろに天からの希望の光、あるいは天国の光、大熊町からの光が差しているような、結果的にそういう感じになるのかなと思っているんですが、しかし建物の大きさにしても土地の大きさにしても、ここでは以前のものよりもそんな遜色ない、いや勝るんだと書いてますが、ちょっとそんな感じもあって不思議だなと思ったり、いやそういうあの大きさのことじゃなくて他に勝ってることありますかと言われたら、大熊にあった時は歴史があって私たち風のただの教会作りでした。今度は違います。私たちのためどれほどの人に祈られたかなって、韓国に行ってもあの見てましたとか、ホームページ、あるいはお祈りしてましたとか、もう全然知らない人です。こうなると言葉も通じないし、台湾に行ってもそうでした。もう私たちは特別に世界中のどれほどの人に、このつながりはかつてなかった、以前のものよりこれは勝った私たちの大きなエネルギー力かもわからないんです。本当に神、また以前はあの都会とは言えない場所でした。いわきが都会かどうか分かりませんけど、福島県では本当に大きいところで、こういうところでやるのも多分初めてのことです。神様はどういうおもんばかりでこういうところにそういうものを建てるように導いてくださったか。しかし大事なことは、これは神様がなさるんだと、神様ご自身が進めるんだと。これは街道に限らず私たちの人生もあなたが頑張るんじゃないんだと、多分先週の千田先生のメッセージから受ければ、あなた方はまずたっぷりとっぷりと使って、恵みに使って十分恵まれるだけ恵まれたらいいんですと。そしたら自然に力が湧いてきて、もう与えられたら今度与えるので、じゃあ私も何かして立ち上がろうかなって、神様がその結果働いて、あ、これは神様の技だったなって。じゃあ今日の天持ちも揺り動かすって、ヘブル書は
原田さんに出していただくと、最後の引用箇所、ヘブル書の12章をお読みしたいと思います。開きたい方は新約聖書ヘブル書12章26から28節のところ、それではヘブル書12章26から28までご一緒に読みましょう。はい。あの時はその声が地を揺り動かしましたが、この度は約束をもってこう言われます。私はもう一度地だけではなく天も揺り動かす。このもう一度という言葉は、決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示しています。こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れとをもって神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。ですからこのヘブル書のお言葉に従えば、今の時点で去年あれだけ天地が揺れたこと、地が揺れたことの今のところの意味は何ですかと言われたら、揺り動くものと揺り動かないものは何ですかを神様が教えてくださった。天地を作られた神様だけは揺り動かされない、また天の御国は揺り動かされない、その他は全部揺り動かされるものなんだと、私たちが最終的に信頼するお方、揺り動かされることのないお方は、あるいは御国はどこにあってどなたなんですかって。神様は天変地異を通し、またしばしば新天新地をもたらされるお方だと言ってもおかしくないかもしれません。時々言うんですが、福島県も何度も潰れ立ち直った、戊辰戦争で信じられない強制移民、また集団自決、悲しい歴史が福島県にはあるけれども、しかしその後たくさんの普通じゃないクリスチャンたちが生まれていって、まあ多分その一人に挙げてもいいですか、 NHK で今度ドラマで流されるか、山本八重もその一人だと思います。ですからしばしば神様は揺り動かして、普通じゃない、まあ天地が本当にこんなことわな泣いて震えての後に新しい創造をなさるんだって。私韓国は多分8回目か9回目なんです。最近行ったのはしばらくぶりなんですけども、行ったことなかったんです。38度線に行く暇はなかったんです。今回初めて板門店に行きました。まさかあんな気持ちになるとは自分で驚きました。望郷って書いてあったんです。ハングルは読めませんが漢字は読めます。そしてさっき写真で写った機銃掃射を受けた機関車、そこに石があって望郷って、まあ、ハングル読めませんがいろんな写真があって、しまった忘れ物したって取りに戻って夫婦がそのまま行き別れになった、あるいはここで親子がそのまんま生死を分けた。で私は多分以前そういうところを見たら、韓国は朝鮮動乱で60年前本当大変だったなで多分終わったと思うんです。だけどあれで300万人いろんな計算がありますが、民間人だけで300万人亡くなったって、それから1000万人が流浪したって、家を失い北や南へわっさわっさと逃げ歩き、母とその瞬間にはぐれても誰の子かわからない、山ほど孤児が生まれたとか、そういうものを見聞きすると、多分この国にはこんな歴史があったんだって、もちろん日本も関係しているわけですけれども、しかし今はなんだか私たちも少々の流浪ですが、なんだか人ごとに思えなくて、なんだか泣きそうになってですね、民族が違うはずなのに、しかしまたそこにはですね、DMZ と言いましたか、平和地帯があって、いざこざが多すぎてたくさん亡くなったから、38度線の境界線からこちら2キロ向こう2キロ合計4キロの幅は人間は入っちゃいけないって、でどうなったかって、自然の方向になって、人間が住む支配するところで完全に絶滅したたくさんの植物や生物が自由に生きているって、これもなんだか防護服を着て双葉郡に入った時に、人間だけは消えたけども、いろんな動物や植物がそこにある風景が最初不思議に思えたものでした。
なんだか少しいろんな点で被るような似ているような気もするなって、その結果どうなったんだって歴史をたどっていくと、多くの北朝鮮、今の北朝鮮に住んでいる人や牧師さんやクリスチャンたちが南へ南へと下ってきて、それは信じられない苦労だったって。私たちの教会に多額の捧げ物をしてくださったあの御塗り教会の日本を愛して各地で莫大なあの捧げ物をしてラブソナタをし続けたハー先生、私は残念ながらお会いしたことなかったんです。去年震災の後、確か日本で亡くなったんですが、日本を愛して韓国に行ってみたら随分批判もあったって、なんで日本ばっかりエゴ引きするんだって、日本はかつて韓国にひどいことをしたじゃないかって、日本は物価も高くてそんなに献金するならカンボジアに捧げたらどうだって、日本の一つの教会に捧げるお金で10の教会立つんじゃないかって、まあ、もっともな批判だと思います。だけどなぜかハー先生は日本をいつまでも許さなかった韓国人を許してくださいとお祈りをして、そしてあんなにも日本の国のために命を捧げた先生はいないんじゃないかって。もともとハー先生のご家族も北朝鮮から南へ南へ本当に痛みや苦しみを負って逃れてきた歴史があって、私たちはまだその道の途中ですが、やがてこの歴史がどこにつながるんでしょうか。いずれにしても神様が未来もなさるんですよ。神様がご自身が未来も推し進めるんですよ。今日はハガイ書の2章の5節から9節のところを通して3つの点を心に留めましょう。私たちは大きな神様の約束の中にあるんです。だから恐れなくて大丈夫、神様がご一緒ですと。それからこれから未来についても自分でやるというよりも神様の技なんですと。神様が天地を握りしめ歴史を握りしめておられる、神ご自身が全てをなさるんです。そんなことを覚えながら5節ご一緒にハガイ書2章の5節をお読みしましょう。はい、あなた方がエジプトから出てきた時、私があなた方と結んだ約束により、私の霊があなた方の間で働いている、恐れるな。黙祷いたしましょう。キーボードを弾いてもらいましょう。いかがでしょうか。私たちの心に今どのような恐れがあるでしょうか。生きている限り恐れがつきまといますけれども、神様は恐れなくていいと語りかけてくださいます。その根拠は自分の中に何かが出来上がったから、また頼るべき何かが蓄えられたからではなくて、神様がご一緒だから、神様のお約束があるからですから、私たちは未来に希望を持って進んでいきたいと思います。その未来の希望は自分で切り開くのではなくて、天地を揺るがし、またこの地上の財宝も金も銀も我が物と自在に用いられる神様が、神様ご自身の技をこんな賭けだらけの、また取りに足らない私たちを通し、私たちの群れを通し表してくださることを深く覚え受け止めましょう。それでは私と同じ言葉でご一緒にお祈りを捧げましょう。天のお父様、感謝します。あなたを信頼します。恐れを超えて希望を告白します。神様との約束があることを感謝します。あなたは真実な方で誠実な
お方です。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。